主はこう言われます。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。昭和55年8月19日、新宿駅西口で発車待ちをしていたバスの車内に、ある男性がガソリンの入ったバケツと火のついた新聞紙を投げ込んで、車内が一瞬のうちに火の海に包まれるという痛ましい事件が起きました。帰宅を急ぐ乗客19人のうち6人が死傷し、13人が重軽傷を負いました。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。全身の 80% の火傷を負い、2度の視線をさまよいながら、奇跡的にも助かった一人の女性が、その手記の中で次のような言葉を残しています。私も一度は死にそうでしたが、どうにか生きることができ、今は病院に通いながら静養しています。全身がひどい火傷の、醜い火傷の跡が残っていて、毎日痛みます。汚い傷跡を人に見られるのが嫌で、一年中長袖と長ズボン、それに靴下と手袋で隠しています。この傷跡は一生消えないそうです。体はもう健康にはなれないと思います。私の手元に届いた見舞いや手紙や電話の多くは、当然のことながら上等句の羅列で、頑張ってくださいねとか、もっとひどい苦痛を背負った人と比べたらとか、声援してくれる彼らの優しさがわからないわけではないのだけれど、所詮彼らにとっては他人に過ぎない私の苦痛には指一本届きませんでした。所詮他人に過ぎない私の苦痛には指一本届かなかった。彼女はそう言いました。こんな恐ろしい出来事に巻き込まれた人たちに対して、一体どんな言葉がかけてあげられるというのでしょうか。かける言葉が見つからないというのが正直なところではないでしょうか。同じ痛みも悲しみも恐怖も知らないのですから、その人の心に届くような言葉など誰も持ち合わせてはいない。しかし彼女はこう続けました。そんな時、形成外科の M 先生からこんな手紙が届きました。これからが大変ですね。いつでも馳せ参じます。私の苦痛を感じ取ってくれるこの短い言葉に心が慰められました。人は自分よりも大きな苦しみをなめた人、また自分と同じ苦しみを分かち合うことができるものを見出すとき、慰めと力を見出すことができるのです。形成外科の M 先生が、これからが大変ですね、いつでも馳せ参じますと、この言葉に彼女は慰められたというのでした。お医者さんというのは、これまでさまざまな患者さんの苦しみを見ているのですから、一般の人に比べたらその痛みとか苦しみはわかるでしょう。でもそれでもお医者さんでも実際自分がその苦しみを経験しているわけではないのです。おそらくこの彼女の心を慰めたのは、いつでも馳せ参じますと、本気で彼女に寄り添おうとしてくれるこのドクターの姿だったのではないかなというふうに思います。もし私たちにできることがあるとすれば、それは苦しんでいる人のその苦しみを少しでも理解してあげたいと思うことなのかもしれません。理解できなくても理解してあげたいと思うことはできるのです。しかし私たちができるのもそこまでなのです。そこから先へと進んでいくことができるのは、彼女が述べたように、自分と同じ苦しみを 味わった人とか、あるいは自分よりももっと大きな苦しみを経験した人たちだけなのかもしれません。でも、ではそのような人たちが一体どこにいるのでしょうか。私たちはそれを人にではなく、全知全能の憐れみ深い神様のうちに見出していくのです。今朝のメッセージは、神様は私たちのことを知っておられるということについてお話ししていきたいと思っていますけれども、神様が私たちのことを知っておられるというとき、それは私たちの想像を超えているのです。神様は単に全知全能だから全てのことをご存知ではないのです。私たちが苦しんでいるとき、神様も同じ苦しみの中におられる。私たちが悲しんでいるならば、神様も胸を痛め共に泣いてくださる。そのような神様を私たちは想像することができるでしょうか。親が子供の苦しみを見て、自分のことのようにキリキリと胸が締め付けられるような痛みを覚えるのと同じように、神様も私たち一人一人の痛みや苦しみを見て、同じ痛みと苦しみを感じておられるのです。これが聖書が私たちに教えていることです。また親は実際に苦しんでいる子どもの姿を見なければそれは分かりませんし、苦しんでいる姿を見たとしても子どもの心の奥にあることまでは分かるわけではありません。しかし神様は違うのです。私たちの痛みや苦しみを自分のことのように感じながら、同時にさらに心の奥にあるすべての叫びやうめきまでも聞いていてくださるのです。神様はすぐそばにおられて、何もかもを、本当に何もかもを知っていてくださる。このことをご一緒にこれから考えてみたいと思っています。今結論を全部話してしまったのですけれども、もう一回それを詳しくですね、紐解きながら御言葉から語っていきます。黙示録の中に7つの教会に宛てた有名な手紙があります。それはイエス様からの手紙でした。この7つの教会に対してイエス様は最初に、私は知っているという言葉で始めています。例えばスミルナの教会に対しては、先ほど言いましたようにこう言いました。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。スミルナの教会の苦難や貧しさはイエス様を信じる信仰のゆえでした。イエス様はそれを知っていると言われたのです。スミルナの教会の人たちはこの言葉を聞いてどれほど嬉しかったことでしょう。どれほど慰められ、またどれほど励まされたことでしょう。このような聖書の言葉から、神様は私たちのことを知っているということを伝えたいと思っていることがわかります。では一体どれぐらい私たちのことを知っておられるというのか、どれぐらい私たちのことを知っておられるというのか、それが、先ほど子どもたちにお話ししたあの御言葉ですね。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。主よ、あなたが私を極めと言って書いてありますね。 口語訳聖書では私を探りっていうふうになってますし、最新の訳聖書教会共同訳では私を調べというふうに訳されています。言葉を変えるならば、これは私たちのことをいつも神様は見守っておられるよと、いつも私たちのことを見つめておられますよということでしょうかね。だから座るのも立つのも知っているし、歩くのも伏すのも知っているのです。そして私たちが今何をしているのか、どのような状況にあるのか、全部ご存知なのです。また遠くから私たちの計らいを悟っておられるとあるように、私たちの心の中まで分かっておられるし、私たちがまだ一言も語らぬ先にこれから何を語ろうとしているのかも知っておられる。何でも知っているということです。だから神様の御前に私たちは隠し事などできません。そもそも隠す必要などないのです。神様は子供を愛おしむように微笑みながら見守ってくれているのですから。そして私たち一人一人のことを、それは知らなかったなとか、それは気づかなかったなということなどないのです。命の電話でボランティアをしていたある方がこんな話をしておられました。ある時、小学生ぐらいの女の子から電話がかかってきたそうです。彼女は、この女の子は最初に何を言ったかと思うと、よく効く水虫の薬はありませんかって言うんです。よく効く水虫の薬はありませんかとの問いにびっくりしたんですけど、きっと何か理由があるに違いないと思って、じっと彼女の話に耳を傾けました。そしてよくよく聞いていくうちに分かってきたのは、どうもこの女の子は学校でいじめられているみたい、そして水虫水虫って言っていじめられているみたいだということが分かってきました。でも自分は水虫って言っていじめられているんだって素直には言えなかったから、水虫によく効く薬はありませんかって遠回しに言ったんです。私たちは、ついつい表面的な態度や言葉でその人を判断してしまいがちですけれど、さらにその奥に隠されている人に言えない苦しさや悩みを抱えているものです。カウンセラーというのはそれを引き出してあげる専門家ですけれども、神様は一言も語らなくても私たちの心の中に隠されているすべてのことをご存知だということです。誰も触れることのできないような、触れられたくないような、隠しておきたいような、そういうことも神様は全部ご存知なのです。さらに驚くべきは、どのようにしてじゃあ神様は私たちの苦しみや悲しみや痛みや、そういうものを神様は知ることができるんだろうか。この心の中にあること、あるいは感じていること、あるいは感情、それは目で見て知ることができるものではないのです。どうして神様はそれを知っているということができるんだろうか。その訳を知ったとき、私たちは神様に対する見方が変わってしまうのではないかと思います。まずはじめにヘブル人への手紙の4章15節に次のような御言葉があります。この大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから私たちを知っておられる。だから私たちに同情することができる。 私たちとあらゆる点において同じ試練に遭われたから、と書いてあります。でもこれは本当でしょうか。神様は私たちと同じような苦しみや悲しみや痛みを本当に経験されたのでしょうか。イエス様の人生を振り返ってみたときに、確かにイエス様はたくさんの苦しみを経験してこられたことがわかります。例えば、まずお生まれになったときがそうでした。宿がなかったもんだから家畜小屋でお生まれになりました。エレン・ジー・ホワイトの各時代の希望を読むと、イエス様は小さい時から苦しんでいる人々をご覧になるたびに彼らを助けてあげたいと一生懸命働かれたと。イエス様には人に与えられるようなお金はほとんどなかったんですけれど、ご自分よりも困っているように見える人々を助けるためにたびたびご自分の食事を抜かれて一杯の冷たい水とご自分の食べ物を静かにそっと彼らの手に置かれるのでした。しかしこのような優しい行動に対して兄弟たちはイエス様が自分たちに対して何か優越感を持っているのではないかと言って非難するのでした。イエス様の正しい生活が結果的に人々の悪を責めることになったので、それが耐えられなくて辛く当たったって。イエス様の優しい無我と誠実な心は嘲笑され、イエス様の寛容と親切に対しては臆病呼ばわりされるのでした。だから子供の時も青年時代も交渉外に入ってからもイエス様は理解されず、孤独の中を一人歩まれたのでした。またイエス様は、狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子イエス様、私には枕するところもないと言われました。つまり住む場所がないというような貧しさの中で過ごされたということです。結婚して小さな家を持って温かな家庭を築き上げていくというような、誰もが抱く平凡な小さな幸せを持つことすらイエス様はできませんでした。聖書の教えにどこまでも忠実だったために、律法学者やパリサイ人たちの常に厳しい激しい批判にさらされました。いつも人から批判されて生きるってつらいことですよ。耐え難いことです。寝る間もないほど人々に尽くされたのに、本気でイエス様のもとに来ようと思う者はわずかで、だからエルサレムエルサレム、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとはしなかったと言って涙を流されたのでした。一番信頼していた弟子たちも最後まで神の国が分からずに、誰が一番偉いのかと言って争う始末です。そしてユダの裏切り、その後は鞭を打たれて茨の冠をかぶせられて唾を吐きかけられて侮辱の限りを受けられました。それにもかかわらず十字架に貼り付けにされ、痛みと苦しみの中で最後まで隣の死刑囚を救おうとされる。そしてこの地上での最後の瞬間には、父なる神様も姿を隠されたのです。我が父よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。この言葉に私たちは言葉を失うのです。イエス様は究極の孤独を歩まれました。そしてこのイエス様の人としての生涯をずっと見ておられたのが父なる神様でした。一体どんな気持ちで見つめておられたのか、皆様想像することができるでしょうか。 自分の愛する子が苦しめられ、恥ずかしめられ、孤独のうちを歩くのを見て、どんな気持ちでそれを見ていられるでしょうか。どんな気持ちで、独り子なる君が鞭を打たれ、唾吐きかけられて、そして十字架で死んでいかれるのを見ておられたのでしょうか。しかもイエス様がこのような苦しい思いをし、そして十字架で罰せられ死んでいかれたのは、実は父なる神様ご自身がしたのです。人間ではないのです。イエス様が私たち人類の罪を一身に背負われて、父なる神様はご自身が定められたその正義のゆえに、独り子なるイエス様が苦しまれ恥ずかしめられ、孤独の中を死んでいかれるのを許されたのです。愛する我が子を自ら裁き、自らの手で死に渡される、これほどの苦しみが他にあるでしょうか。神様が私たちを裁かれる時もそうですよ。裁きの神というと何か怖いって私たち感じる。しかしながら、愛する我が子を自らの手で裁くというのはどんな気がするか。そしてイエス様を死に渡された、この父なる神様の気持ちを思う時だから、こういうことができるのです。私たちの痛みも苦しみも悲しみも全て知ってるって、自分もそれを味わった、同じ苦しみ痛み悲しみを味わったんだよって、だからあなたの苦しみを私は全部わかるって、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないと書かれてあります。この同情という言葉、英語ではシンパシーと言いますけれども、これギリシャ語から来ています。そしてギリシャ語のこの同情と訳されている言葉は、シンという言葉とパソスという言葉が合わさってシンパソス。これシンという言葉は共にということ意味、一緒にという意味、そしてパソスという言葉は苦しみという意味、苦痛という意味。だから同情というのは共に苦しむという意味です。この大祭司は私たちの弱さ、苦しさ、痛み、辛い時、一緒にその苦しみのを一緒に苦しんでくださっているんだよって書いてあるんです。遠くからただ眺めてるんじゃない、遠くから見るだけだって苦しいけれど、一緒に苦しんでるんだよって、これが御言葉が私たちに教えてくることなんです。このことをもっとはっきり明確に述べている聖句もあります。これは聖書教会共同訳最新の訳ですけれど、イザヤ書63章9節、彼らが苦しむ時はいつでも主も苦しまれた、彼らが苦しむ時はいつでも主も苦しまれたってはっきり書かれてあるのです。ではなぜ神様も一緒に苦しまれる必要があったのか、なぜ神様はもう一緒に悲しまれる必要があったのか、どうしてだと思いますか。あまりにも人間的な言い方かもしれませんけれど、思うにそれは私たちの痛みと苦しみを本当に分かろうとしてくださっているからではないかと。言葉だけで知っているようではなくて、 その辛さ、辛いなって痛いなって本当に苦しいなって、神様が一緒にその私たちの痛み苦しみを知ってくださるために、本当に知ってくださるために、自らもそれを味わい知られたのではないかと。奥様をがんで亡くされたある引退された牧師さんが、やがてご自分もがんになられた時にこう言われました。自分もがんになることを神様に祈っていたのですって。家内の痛み苦しみを少しでも理解したかったから。これは何でしょうか。ここに愛があるのです。神様がご自分も同じ苦しみを味わわれながら私たちを知っていると呼ばれるとき、それはあなたを愛しているというメッセージでもあるのです。神様が私たちを知っていてくださっているのだと私たちが信じるとき、それは神様は私たちを愛してくださっているのだと信じることなのです。見て見るふりなど神様はされないし、口先だけで知っているなどとも言われないのです。さらに聖書ではしばしば神様が憐れまれたという言葉が出てきます。で、この憐れみという言葉も言語からよく知っておく必要がある。例えば群衆が飼い主のいない羊のように弱れ果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。神様が憐れまれたって言葉が何度も出てきますけど、私たちが人を見てああ憐れだなっていうのとは全く違います。この憐れまれたという言葉には内臓腹綿という言葉が含まれた動詞なんです。つまり、抽象的あるいは関連的に哀れに思ったのではなくて、その人の苦しみや痛みを見ているとこっちまでがお腹がキリキリと痛むような、胸が締め付けられるような、そういう人の痛みを我が痛みとして感じ取っている、そのような言葉なんですね。憐れまれたって言われるときに、自分も苦しまれた、神様も苦しまれた。エレミア書31章21節新改訳聖書ですけど、こういう言葉があります。私は彼のことを語るためにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹綿は彼のためにわななき。私は彼を憐れまずにはいられない。私の腹綿は罠なくって書いてあります。古い文語体の聖書だと腹綿が痛むって訳しました。腹綿が痛むって、だから憐れまずにはいられないって。この腹綿が罠なくって書いてありますけど、罠なくっていう言葉はヘブライ語でハーマーって言うんですけど、こう騒ぐとか動乱するとか荒々しくなるとか、どんどんどんどんドキドキドキドキってするんです。その人の苦しみを見てたら、私のお腹が胸がどんどんどんどんどんどんどんどんとして、ルターはここを公約しました。 My heart is broken、 私の胸が心臓が張り裂けたって訳したんです。神様が私たちの痛み苦しみを見るときに、神様ご自身の腹綿が張り裂けた、胸が張り裂けた、 これが神様です。だから私もあなたがどんなに苦しいか、どんなに痛いか、どんなに悲しんでいるか分かるよって言ってくださるんです。あの沖縄の方言にチムグリッサンという言葉があるそうです。セブンス・デイ・アドベンチストはなぜか沖縄県の人が多い。だからこのチムグリッサンという言葉を沖縄の方に聞いたら意味を教えてくれるわけですけど、チムは腹綿という意味です。内臓という意味です。グリサンというのは苦しむという意味です。つまりまさに聖書の言葉なんです。腹綿が苦しい。でこれをどういう時に使うかというと、どういう時に使うかというと、相手が苦しんでいるのを見た時に普通はかわいそうにとかお気の毒にっていう時に、沖縄の人はチグリムスサム、チグリムスサム、チムグリッサンって言うんです。沖縄の人今いますか？ね、これ今でも使う言葉ですか？古い言葉ですか？知らないですか？うん。で、考えるに、沖縄の人たちは戦争の時とか本当に苦しい思いをした。だからただこのお気の毒にっていう言葉考えてみたらですね、これ気が毒されるっていう言葉ですよね。気持ちが毒される。人が苦しんでいるのを見たらこっちまでなんだか気持ちが毒される。だから気の毒にねって言うんだけど、私には関係がなくてよかったって口には出しませんけど、そういう思いがどこかに見え隠れするような、かわいそうにっていう言葉もあまり重みがないですよね。かわいいという言葉から派生してるんですよね。でもチムグリッサン、聖書の同情とかハーマーとか、そうじゃない。神様の思いは自分の腹綿もキリキリ痛いって。神様が私たちの痛み苦しみを知っておられるという時に、まさに私たちと同じ苦しみのただ中におられて、腹綿がキリキリと痛んでるんです。辛いなって、苦しいよなって、分かるなって。私たちはそう言えない。でも神様はこれが言える。分かるよって。苦しいなって、苦しいなって。これが神様が私たちを知っておられるということです。このように私たちはいつも神様から見守られているということです。このようにいつも神様から見つめられているということです。このことを知るだけでも私たちは救われるのではないでしょうか。このことを知らなきゃいけないのです。私たちが苦しい時に思わず、神様、私がこんなに苦しんでいるのに神様どこにおられるのですか、私がこんなに苦しんでいるの神様ご存知ですか、どこに隠れておられるのですか、なんて言ってしまいそうですけど、そうじゃない。神様はすぐそばにいて一緒に苦しんでくださっている。このことを私たちは今日知りました。これを知るだけでも救われるし、そしてこのあと本当の救いは始まるのです。本当の救い、神様の奇跡、それは起きますけど、今日はもう時間がないのでここまで。私は知っていると神様が言われるときに、それは何を意味しているのかということ、そのことを今日お伝えしました。そして私たち一人一人そのことをぜひ吟味して いただきたいと思いますし、苦しい時、辛い時、悲しい時、ぜひこのことを思い出してほしいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。